さあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私なられ
ん
と、
こんにちはセバスチャンです。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで今日は5月26日ですね、うん、5月26日は何の日でしょう。
ラッキー
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 何ラッキーなんでラッキー
ラッキーゾーン。
ラッキーゾーンって何。
うん、昔甲子園球場にあったんですよ。
はいはいはい。
ホームラン、甲子園広いですから、うんうんうん、ホームランが出ない出にくいから出やすいようにフィールドの中にあれをラッキーゾーンっていうホームランが出る場所を作ったんですよ。
さっぱり何を言ってるのかわからんな
甲子園球場ね、野球の
甲子園球場にラッキーゾーンが設置された。
設置された、うん、か、ぬ、撤廃された。
何なのそれ
俺もさっきチラ見した
。野球に運要素が必要だったの。
ん、
野球に運の要素が必要だったってこと。
運っていうか、まあそうだね、そこだけ狭くしてそこに入ったらラッキーっていうような。
へえ、
うん、
でなくなったんだ、うん、後から、
うん、
へえ、
やっぱいらねえみたいな。
なんだそれ
分からん
分からんのか、野球ファンなのに。
いやいや、
野球ファンじゃない僕が聞いてももうさっぱり分からんよ。だって
球場狭い方がホームラン出やすいじゃん。
だからそれはそうだけど、うん、そんなん言ったらサッカーのゴールも広い方が入りやすいじゃん。
そうだよ。
だからそうしないじゃんサッカーも。
サッカーの話はしてない。
いや前に僕が言ったじゃん、サッカーの、うん、サッカーってそのゴールゾーンを広くした方が、うん、みんな幸せになるって。いっぱい点も決まるし、
ゴールキーパーが不幸せになる。
いやゴールキーパーもそれは広ゴールキーパーの気持ち分かるんか。ゴールキーパーの気持ち分かるんかって、
う
ん、
俺ずっと
ゴールキーパーは
俺キーパーしてたから分かる。
狭いって思うかも。俺もキーパーしてたよゴールキーパー、うん、狭いと思ってるよ俺。
いやいや広いよ。
いや狭いと思ってて、
もう少しフットサルぐらいがいい。
もう少し広ければいいのになって思ってるもん、ね。野球もそれと同じ感じでしょ。点が入りやすいとか。だってラッキーゾーンなんか作ったら外野大変じゃん。
うん、外野は楽だよ。
なんで？
狭くなるから。
いや。
ピッチャーが大変だよピッチャーが。
なんで？
ホームラン打たれやすくなるから。
うん。
だからホームラン出にくいと野球面白くなくなるわけよ。
いやサッカーもそうでしょ。点が入らんと面白くないじゃん。
もうそれさ、
ずーっとさ、何10001ずーっと点が入んない。文字文字文字文字してずっとずっとそれを見てて思ったのが、ゴールゾーンを広くしたら、みんな幸せになれるってまた入った、また入ったって。
まあ4対5とかなるかもね。
そうならないじゃん。だって
ならない
し、うん、野球はなんでそれが OK だったのかよく分かんない。
野球はもう球場によって、内野の広さは、うん、ベースの間隔はとかは全部一緒だけど、うん、外野の広さは球場によって全然違う、う
ん、だからなんでそれが違うんだよって話なんだよ
都市によって、
それもおかしいじゃん。じゃあサッカーのコートも変えてもいいはずじゃん。なんで野球だけ、うん、野球はそれが認められて、
うん、
サッカーだとそれは違うだろうってなるんだよと思う。
違うスポーツだからです。
いや聖者の店太郎さん、サッカーのコートはサイズが決まってるのに野球はなんで決まってないの。俺思ってもですよ。僕もそう思うよ。
あのね、アメリカが作ったからですよ。
知らんかな
だってさ、都市によってさ、そのめっちゃ都市に作るとちゃんとこの球場の決まった形に作れないところもあって。
大人の都合じゃん。
もう大人の都合、うん、右と左でさ長さが違うとこもある、
うん、いや何が言いたいかって、うん、サッカーのゴールゾーン広げてもいいんじゃないのっていうのは、うん、別に否定されることじゃないでしょ。いいんじゃない、別に広げてもいいとは思わない、うん、ダメではないでしょダメじゃないでしょ。何をそんなに堅くなに、うん、違うから違うからって言ってんのか分かんないですよ。サッカーのゴールを広げたり、うん、することもあるかもしれないでしょ、
うん、
ね、
それはもうFIFAに世界サッカー、
いや違う、野球の話とそのサッカーの話よ、うん、似てないって話。だってバスケットのスリーポイントのラインっていつの間にあんな遠くなったの。
アメリカが作ったスポーツは結構ルール変えていくわけ、うん、エンターテインメントに合わせて、うんうんうん、でもサッカーはイニシエのスポーツだからやっぱりなんか頭固いんじゃないの。
いや頭固いけど、うん、頭固いし、アメリカじゃないとかアメリカとかどうでもいいんだけど、
野球、バスケ、フットボールとかはアメリカが考えた、
うん、まあ、いいんだけど、うん、国とかはね、うん、でも僕が言ってるサッカーのこのゴールラインを広げたら良くないっていうのは良いと思わない。
あ、いいんじゃない
だよな、うん、そうでしょ、
いいんじゃない。
みんなだからその最初になんかこう いろいろルールとかさ、なんか決まりがあるからみたいに言うけど、うん、でも広げてみたら良くなるかもしれないよねってやっぱ思うじゃんね。
まあでも金かかるけどね。
いやいやそんなん言ったってだからバスケットのスリーポイントのラインもあんなちょっと
あれはライン引き直すだけ
でいいけど、金かかってるだろうが、あれ
もゴールなん鉄でできてるからなんで。
いやいやいや金かかってるだろって、うん、それも金かかるのは金かかるよ。でもその分楽しくなったらほら金増えるかもしれないじゃん
ね。キーパーでさちょっとでもゴールちっちゃくするって言って、うんうんうん、あのゴールの内側引っ張ってる人とかいたよ。
あ、引っ張れば小さくなると思ってんの？
あのちょっとだけ歪んでね、
歪んで小さくなると思ってんの？
そうそうそう、そういう人もいたよ。
そうなんだ、うん、そういう小細工もできないようにさ広くしたらええねん、広くしたらって思うんですよ、ね。うん、長谷川純さん、サッカーのグラウンドももう少し狭くてもいいよね。ほんとそう思うよね。
いや、それはフットサルでいいじゃん。
いやいや、まあいいんだけど、うん、そのサッカーのグラウンドももう少し狭くてもいいでしょって話。
サッカーも、うん、なんかあるんじゃねえか、ちょっとちょっと狭いところとか、あ、何メートルか何メートルみたいな、
場所によってってこと、うん、あるかもね、うん。バスケットはないよね、さすがに。体育館は
バスケットは決まってる、
決まってるよね、うん。
ただ、うん、NBA はやっぱスリーポイント決まりすぎたから、スリーポイントを伸ばしてましたけどね。
入りすぎでしょ、うん、でだから入りすぎたから、下のこのゴール下のあの中も3秒以上入っちゃダメとか、
そうそう、
入りすぎたからとか、こういろんなルールが決まったじゃん、うん。サッカーは入らなすぎだから、うん、入らなすぎだから緩和したらええって言ってんの、緩和、うん、
すればいい
もっとこのムーブメント起こしてほしいそしたらのなんかもう偉大なっていうか大きな権力に、うん、なんか弱み握られてんのか、うん、できないよできないよって言うんだよね、みんなねできるでしょいずれ、うん、日本が有利になるようなルールにしよう、
そんな力はない、
しようという気持ちを持てと思う
んだ。そんな力はない、うん、まあでもね、日本ってキーパーが課題とされてるから、うん、普段から広いゴールでやってて、うん、世界大会になったらちょっとちっちゃくなると、うん、じゃあそれでちょっと鍛えられるんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
あ、そうだよね、うん、いいじゃん、じゃあ広くしたら
逆にフォワード弱くなる可能性あるけどね、
まあね簡単に入ると思ったら入れなくなっちゃうってね。
そうそうそう、
カンパスさん、コメントありがとうございます。サッカー1チーム49人でどうよいいじゃん、もうどこにボールがあるかわからんみたいなある人が走り出したら、
かごめ作戦とか、
急に走り出したやつがいたら、うん、あいつがボール持ってるぞって思ったら、うん、いや俺は持ってないぜみたいなこと言って、うん、他のやつが、ね、ゆっくりゴールを決めるみたいなね、もう
司令塔が大切です
司令塔も49人に司令するの難しいだろ、リアルタイムでできないだろそれは。
いやいや、もう軍師みたいな
やつ、いや、あ、なるほどね、うん、事前に決めといてね、
うん、私が右手の軍師、
右手を上げたらとかね、うん西の風が吹いたぞとか言ってなるほどね、うん。自転車の店太郎さん、ボール2個にするか。ボールね、うん、ボール2個にしてもいいし、ボールもうちょっと大きくしてもいいと思うし、
まあ、なんかドッジボールとかでボール2個とか3個とかやる時もあるよね、
うん、いいんじゃないかなと思うね。はい、というわけで、今日のトークテーマは全然そういうスポーツに対する愚痴じゃないんですよ愚痴というか文句でもないし、ルール改定の話でもないんです。今日のトークテーマはこちらです。牧師公設市場トークでお送りしていきたいと思います。那覇市牧師公設市場新設されました、ピカピカの公設市場はですね、うん、今市場のね本通りの方にありますけれども、
吹き抜けのね、
めっちゃ綺麗だよね、うん、で人も大勢来たらしいね、うん、初日だったっけ。
あ、うん、そうだね、
僕が行った頃にはもう人そんなにいなかった時だったんですけどね、
うん、いやでもまあ行ったでしょ。
いや僕が知ってる公設市場の人の量じゃなかったですよ。まだピークじゃないんだ、さすがにね、うん、もっとほら観光客が帰ってきたら、うん、いっぱい来るんだろうけれども、僕が行った時はそんなにだったんですが、でも、デザインとか良かったね、うんうん、なんていうか前のほらやつが良すぎて前の時の方が良すぎて、うん、ハードル高いじゃん建築の。
高いよね。
あとこの動線とかさ、うんうん、どうすんのみたいな、うん、結構昔のやつをリスペクトしてるっていうか、うまくね、まあ、以前の雰囲気を残しつつで吹き抜けで、以前は行けなかった幻の3階に、幻の3階って知ってる？
あ、行けなかった。
以前は行けなかった幻の3階に行けるようになってて、
うん、
そう、幻の3階ってその取材も拒否だったんだよ、だから3階何やってんのみたいな、
うん、3階何があったの？
3階何して、
昔は
3階だけはでも取材に応じないんだよ、見せてくれない、
事務所とかがあったのか。
で幻だからそれ聞いちゃな、3階で何かが行われてたらしいんですよね、
解体作業
そうですね、まあ、解体作業ですね、うん、それは解体作業ですねっていうか倉庫だね、うん、3階はね。で屋上にはその豚のね皮を焼くバーナーとかそういうのがあったらしいんですよ。
あ本当に。
そうそうそう、だからそういうところに今回新しくなってから上に行けるようになって、
うん、
で上に行けると3階から見える景色が見えるようになってるわけですよ、
うん、
窓から、
うん、
でこの間沖江通り会の、ね総会があったんですよね、
うん、
沖江通り会が総会どこでやるのっていうので、今回牧師公設市場のその多目的室かな
会議室
あで行ったんですが、はい、そこから見える窓の景色がすごく最高でね、
うん、
あの国際通りってさ、国際通りじゃない、うん、この市場の町側ってさ、
うん、
上から見るとまた全然違う景色、
全然違うね、
なんていうのこのエキゾチックなさ、うん、下から見るとさもう新しいお店とかリノベーションが進んでて、うん、ピカピカに見えるけど、うん、上から見ると時代が時が止まってるんだよね、
うん、あそこの屋上何なんだろうみたいな
そう、うん、あでしたらその詳しいおじいおばがね、うん、あそこではビアガーデンやってたんだよとか、
うん、
あの昔はねみたいな話を懐かしい目で言うんだよね、
うん、
あそうだったんだって言うとそこに人がいるような風景が見えてくるわけよ、うん、だから牧師公設市場がなんかああいうのをね、大事にしてるっていうか、うん、なんかいい作りしてたなって思ってね、
うん
うん、だからそれでまあ話したいことはいろいろあるんだけれども、今日出張放送もあるんでしょ。
ありますね。
何時から？
3時から
これ新聞にも載ってる？ラテランとか
ラテラン、あ、し…
ラテラン載ってない？ラテランぐらいは載っけてほしいよね、
うん、
みんながっかりするわね、それはね、うん、みんなじゃあ知らないんだよね、多分ね、今日俺たちが公設市場で出張放送する、うん、ということを なぜか分からんけど、シークレットで進めていたわけですよね。だから今日、急遽ですね、いや、公設市場でやるんだよ、ラジオっていうことを伝えたいと思って、今日トークテーマ、牧師公設市場トークでお送りしていきたいと思っております、うん、長谷川潤さん、牧師公設市場に？公設市場に？ってこと、公設市場でねやります。長谷川潤さん、公設市場はただ新しくして3階建てにしただけ。何を言うかそのただだけ消してただとだけだけ、牧師公設市場は新しくして3階建てにしたんだって、
うん、
それを牧師公設市場はただ新しくして3階建てにしただけっていうだけで何も変わってなかったのかな。うん、でも3階があるのすごくいいなと思ったけどね、僕はね、見下ろすところがね、
うん、
ちょっと危ないなって思ったけどね、柵の感じがね、
あ
登れそうな感じがちょっとあるから少し危ない感じがしましたけど、
なんかちょっと、それ対策ちょっとしてましたね、
うん、なんかビニール紐
で、ビニール紐で
意味あるのかなと思いましたけどね、うん、うちの子供があれ登って普通に落ちそうな感じだったんで、
マジで怖
っ、危ねえなと思いましたね、うん、はい、というわけで
有志鉄線
今日は牧師公設市場トークでお送りしていきたいと思います。そして今日はゲストもおります、今日は架橋沖縄、沖縄の支援をつなぐコーナー、架橋沖縄で那覇子ども食堂ゆいまる広場の、代表本田さんに今日は来ていただいておりますので、後ほどお楽しみにください。12時半からお呼びいたします。この番組は YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信してますよ、ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャストやってます、 iTunes、Spotify でお聞きいただけます。 FM 那覇トークランチョンビートと検索してください。またリスラジオアプリ、無料で使えるリスンラジオのアプリがございます。お手持ちのスマホにリスンラジオと検索していただきますと、インターネットがつながる場所であれば世界中どこからでも無料で使えます、ぜひともリスラジオアプリも使ってみてね。今日もトークランチョンビート
始まるよ。
さあ時刻は12時16分になりました。トークランチョンビート天気予報のお時間です。今日5月26日お天気予報、沖縄本島中南部のお天気は晴れとなっております。風は東の風のちやや強く、波は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴います。降水確率は12時から18時まで 10%、 18時から24時まで 10%、 終日通して 10% となっております。日中の最高気温は28度、注意報警報の方はございません、本日沖縄本島地方は高気圧に覆われて晴れています。27日は台風2号周辺の湿った空気の影響でおおむね曇り、午後にはにわか雨が降るところがある見込みでございます。以上天気予報のコーナーでした。
はい、
昨日も 10% だったが雨降ってたよな。
なんか昨日はなんか晴れって言ってた割にはなんか曇ってたりとか。
いや降ってたよ普通に、
ね、
雨が
風、
あ雨が降ってた、
空気がもうね、
もうだって雨降りますよって空だったもん、
うん、
でも天気予報晴れって書いて 10% って書いてあったから、
うん、
なんぞって思いましたけど
なんぞ、
今日のね潮の方を見ていきたいと思います。はい、今日の満潮時刻は、過ぎた10時15分でございます。干潮時刻が5時42分となっております。日の入りが19時14分となりました。 ね、日中の時間というか夜が来るのがだいぶ遅くなりましたよね、
うん
うんうん、気づいたらもう7時じゃんみたいなね、
うんうんうん、
7時まで明るいっていうのもすごいよね、
うん、暗くなったと思ったらあ遅ってなるもんね。
マジでその内地というか県外というかね、あの田舎の方に電話してさ、
うん、
あ電話したり写真とか送ってもらうとさ、うん、全然色違うんだよね、
まあ、
あの暗さが違うっていうか
関東とかだと1時間ぐらい違う気がするよね。
いや本当にね、うん、だからえそっちも暗いのみたいな、うん、こっちまだあの3時ぐらいな感じなのに、うん、あっちはなんかもう夜8時過ぎみたいなぐらい違った時があって、うん、ああそんなに変わるんだなとかって思いながらね。
野球中継見てたら分かりやすかったです ね、
そうだ
6時からだから
テレビでそうなるんだ、
うんうんうん、
ああだからびっくりだなって思いましたね。19時14分だから夜7時14分まで明るいんでね。子供もだから暗くなったら帰っておいでよとは言えないんだよね子供にね
、
もう1時間か2時間したら帰っておいでって言ってね、
まあ、カラスが鳴いたら帰っておいでって
ね泣かないでしょだからカラスも明るいんだから夜になっちゃうしだから夕方になったら、
うん
うん、カラスが鳴いたらってカラス鳴くの聞くそんなに
いやいるんだよ修理に
修理はいそうだね、うん、高いところにはいそうですね
山があるからね
末吉公園でしょ、
うん、
あっちはいそうですよね。はいというわけでお天気予報のコーナーでした。さあ今日のトークテーマは牧志公設市場トークということでコメント来てますので読んでいきたいと思います。長谷川淳さん、牧志公設市場は利便性も向上したわけじゃない。目新しいものが何もない。もっと建物の中に居やすくしないとっていうことで、ああなるほどね、そういう視点もあるんだね。
うん、
利便性が向上したか否かって言われると、なんだろう、レトロリスペクトっていうか前の状態からほぼほぼ確かに変わってないよね。僕でも変えないことが課題だと思ってたから、向上って結構難しいなと思ってて、あのだってあの場所の売り方ってさ、もうがっつりおい兄ちゃんえ買うかいみたいなね、ああいう感じの市場のムードじゃん。
距離が近い感じ、
近い近い、もう借り主来てたら誰も話しかけてこないけどその普通にね私服っていうか、
うん、
で行くともう観光客だと思われた瞬間もうめっちゃ行ってくるもんね。
あ
買うかい買うかいっつってね、うん、でもうそれでいやいや、大丈夫ですっつってね、通り抜けていくんだけど、あれはでも観光で来た人は嬉しいじゃん、
うんうんうん、
声かけたりとか地元の人と交流したりとか、
そういう雰囲気味わいたいっていうのあるよね、うん、
それをさ利便性を上げるってなった時にそれとどうやってトレードするかだよね、うんうん、トレードオフになっちゃうじゃん、うん、何かを差し引きっていうかさ、投下交換っていうかさ、
うん、
まあ、投下になってないけど何かを差し出して何かを失うじゃんね。だからどっちもっていうのがなかなか難しかったんじゃないかなって思ってて、でそのむしろそれだけじゃなくてあの時の良さをこの新しくした建物にどう持ってくるかも難しいじゃん、
うん、
ね、僕はそれで言うところの、まあ、ほぼほぼ前と雰囲気変わってないから成功だったんじゃないかなって思うのと、
うん、
照明だけちょっと明るすぎる気がして、
まあ、ちょっと白いっていうか、
そう、うん、いやなんだろうね、余計なものが見えすぎなんじゃないかなと思って、前はね天井とかそんなに見なかったんだけど、
うん、
こう吹き抜けなのもあるから、うん、なんか低く見えるよねいろんなものがね、
うん、
で前はちょっと薄暗い中でお店が光ってる感じだったけど、うん、今全体的に明るいから、
うんうん、
お店だけが光ってる感じがなんかアングラな感じがあってよかったなって、
まあ、アングラさはね、
うんうん、っていうのはあって、でも雰囲気はまあまあそんなに悪くないんじゃないかなって。今はまだほらみんな新しく来たばかりだから、
うん、
まあ、あれをガンダムでいうところの汚し作業っていうのリアリティを出す汚し作業、
うん、
ここら辺がダメージ受けたから傷つけて汚していくみたいな、あれがその牧志公設市場の中でわざと汚していく作業が深まっていけばどんどん、
ね、
どんどんそのディティールが深くなっていって、
うん、
いい感じになっていくと思いますけどね、うん、この間似たような事例のところでノーレンプラザね、行ったら最高でしたねノーレンプラザ始まった時と全然違うんだよね、
うん、違うかったね、
ガムテープをバリバリにね、壁に貼ってね
使ってたね、ポップとか、
そう、うん、手書きのポップがあってね、ピカピカの高都市110キロに綺麗に後ろに両面テープを貼って 壁に貼ったらダメなんだってあれはもう蛍光ペンとかでご案内って書いて汚いガムテープを貼って、それでなんかこのローカル感っていうか地元感を出す必要があるんだって思ってたら、まんまそれが行われてて、中の人がわざとやったのか自然にそうなったのかわからないんだけど、いいバランスでそれが出てたよね。あれは意図しないとそうならないんじゃないかぐらいの
最初らへんあれですもんね、キューブとかに出てきそうな部屋で、真っ白い部屋です
ごかった
おばあがもやしのひげ取ってるっていうシュールな感じだったもんな。
ピカピカの部屋でおばあがもやしのひげを取るすげえなん映画だよね確かにね、それを行わないと出られないみたいなマジでどうなっちゃうんだろうと思ったけど、最近行ったらすげえ雰囲気よくてね、でおじいおばあもちゃんといてね、でお店あの中には三線の音が流れてくるから、あすごい地元感あるなって思って、でもなんかやけにリアルな音だなって思ったら、弾いてるおじいがいたんだよね、もうなんかバランスよくてね、うまくて、あよかったなって。でマキシ公設時はね、それを今汚し作業が今ないっていうかピカピカな、ピッカピカだから、そこからなのかなとかって思ったりとかして、たださっきも言ったけど利便性じゃなくて今までの古き良き伝統だよね、伝統をどう受け継ぐかってことが課題だったと思うんだけど、それがなされたんじゃないかなって思ってはいます。すごい良かったなって言って思ったんだよね、ただ、長谷川淳さんがその利便性も向上したわけじゃない、目新しいものが何もない、もっと建物の中に居やすくしないとっていうので、一番同感なのは建物の中の居やすさかな。居やすさってどうなんだろうねって思ってね、ゆっくり座って何かするところじゃないしね、
どちらかっていうと回転なのかな、
一番そうだよね、回転系で上で食事食べるところがあるからね、そこでがもうがっつり座って昼間からもお酒飲んでる観光客とかね、いるから、そういう感じではすごくいいんだけどね、なんかその、こうやっぱそのムードの方が強いかなっていうのがね、感じ
はする、入れ替わり立ち替わりっていう感じ。
そうだね、だからトレードオフなんじゃないかなって思ったりはする。長谷川淳さんが他にね、トイレが近代的になったのはいいことだってコメント、それは思いましたね。トイレが綺麗になってて本当に良かったですね、とっても綺麗だった。トイレって大事だよね。
トイレは綺麗な方がいいな、
長谷川淳さんじゃない、自転車の店タオスさん、出張放送はツイキャスもありますかってことで、
ツイキャスも、予定してます、
ありますということで、すいませんね、告知してくださいね、みんなね、なんかツイッターとかでばらまいてくれたらありがたいありがたいでございます。自転車の店タオさん、カラスは朝から鳴いてる、朝帰りですねじゃあね朝帰り朝帰り、カラスが鳴いたら朝帰り、会いたい売りは、長谷川淳さん、会いたい売りはいいんだけど長く商売を継続していかないとってことで、会いたい売りがそのなんだっけ、なんだろうな、それもいいんだけどっていうけど、逆にね、それが今あるとこってあんまないんじゃないかなって思っててね、そういう感じのね、場所が。でその商売の継続っていうけど、だからどうしたらいいんだろうね、何か他にいいアイディアがあるんだったらいいと思うけど、僕はでも他にも似たようなお店ばっかりになっちゃったじゃん今どこも、国道なんか行ったら日本中どこも同じような国道だしさ、で観光地行ってもそうなんだよね、やっぱそういう雰囲気も似てきてしまってるし、でこの古き良き文化みたいなところがどうやって残すのかなみたいな、一周で商売として成功してるか失敗してるかって見ると、僕あの客の入り音、僕らからしたらね、高いじゃんめっちゃ、あの伊勢海老買って上で食べる あの流れ、あの単価のものよくあんなにバンバン出るなと思ってて、だからすごい儲かってるイメージあるんですけど、そんなにあっちやっぱきついのかな。逆にそのなんだっけ、島らっきょうとか、もやしとか、売ってるところは僕は謎なんだけどね、どうやって採算取ってるのか全く分からなくて
島らっきょうもとかも高いわけじゃないですからね。
いやでも単価いい方じゃない、だけどそんなにたくさん売れるわけじゃないでしょ、魚系海鮮系はまあ分かるとして、漬物とかさ、なんかあれあの素材系鰹節とか、あれってもうまいけど、もっともっとそのあっちの方は長谷川淳さんの言う通りにこの商売としてどうなんだろうなって思って、本当に愛着とか がある人が地元で買いに行ったりとかするイメージあるんだけど、うん、これはでもどうやって続けるか課題だよね。もう昔からのつながりがある人が買いに来るイメージあるけど、うん、僕局長買いに行く、ああいうとこに鰹節とか、
あちょ前までは梅干し買いに行ってたけど、
梅干しね、うん、そう絶対あの梅干し買ってたもんね、うん、干し梅、うん、とかね。だからそういうところは僕は分かんない、分かんないっていうかどうなってるのか分かんないんで、その未来っていうか今どこでも買えるような時代になってきてるけど、うん、どうやって個性出してるのかなって逆に勉強したいなって思ったりとかしてますね。長谷川純さんはお年寄りいなくなったら廃れるやんにって、あそうなの、そうなの、だからそこら辺の事情がね分かんないですよね。聞いてみたいね、それどういう風になってるのかって、うん、でもテレビとか全国で来るじゃんね、うん、その時はあのやっぱ出るよね、昆布屋さんのアグニさんとかね、うんうんうん、出たりとかするけど、コメント、カンパチさん40年待て
自然に
渋くなるな、40年も経ったらね、うんうん、40年待て
次またし新しいのができるかもしれないね40年待ったら
まあうんそうだね、40年経ったら建て替えてる可能性もあるからね、うんうん、コメント、自転車の店タオさん、作り物のウェザリングしなくてもすぐ汚れるって、だからねそうだよね本当に、汚れるんだろうけど汚れ方だよね。であの降雪、あのだからノーレンプラザの、うん、見たじゃん一緒に、うんうん、あのガムテープの貼り方と、うん、ペンの使い方はあれはなんかあそこだけ一瞬15年過ぎてるみたいな誰がやったんだあれみたいな、うん、すごい芸術だったんですよね、自然に溶け込んでて、あの技法欲しいなって思いました、ね、
ノーレンプラザできて何年か、
いやまだ5年とかじゃない
ね、
はい、あびっくりだよ5年も経ってないよ3、4年、
うん、その、うん、そのくらい。
長谷川純さん、那覇バスターミナルの時と一緒で新しくしただけで便利じゃないんよ、ああね、バスターミナルのことはよく分かんないわ、僕バス乗らないし、ただあっちの建物はオーパーの方がよく行くんだけど、うん、やっぱ頑張ってるよね、なんていうか、もともとはほらあそこがいろんなビジネスマンとかお金持ちの人がいるね、地域じゃんね、うんうんうん、そういう人たちが来ると思ってたら、うん、図書館があるから、うん、学生の方が多かったみたいな、うんうん、で行ったら学生ばっかり、うん、スタバにも学生がいっぱいいて、うん、9割学生、1割ぐらい、いやもっと少ないな、 0.5 割ぐらいの人がスーツ着た人がそこでパソコン打ってるみたいな、もうほぼ学生の世界でね、うん、学生が集まるともともとそういうサラリーマンとか、うん、まあそのね、スーツ着てる人たちがお金持ってる人たちが来ると思ってたのが、うん、学生ってなると単価が全然違うから、うん、お店の雰囲気ももうガラッと変わってて、うんうん、学生向けのなんか安いお店が結構入ってて、うん、使いやすいような、うん、そういう雰囲気になってたよね、うん、長谷川さんオーパー失敗やな、まあ、オーパーってどうだったんだろうね、振り返ってみると図書館ができるからやっぱ学生来るじゃんって分かったかもしれないね、頑張れば、うんうん、僕も何とも思わなかった、その時その地域はそういうとこだから、うん、お絶対成功するんだろうなって思ってた、うん、みんな大盛り上がりだったから、うん、でも深く考えたら確かに図書館あるから学生来るじゃんってなって、うん、自分も含めてあそっかって普通になっちゃっただからオーパーのこととか、そんなに非難できないですよね、非難っていうか非難する気もないんだけども、というわけでまあそのね、牧師公設市場トークということでしたけれども、時間が12時32分となりましたのでゲストそろそろお呼びしたいと思います。那覇市の歌を聴きながら少々お待ちください。
あけぼの清き民並みの船や町は田舎の数まして、いや栄えゆく我が那覇市、緑も深き大野山、巡る入り江の水なごみ、清き心にも人の罪に親しむ我が那覇市。 りも古き波の上仰ぐ誠を捧げもて理想の時期に進まばん望み輝く。
時刻は12時33分になりました。地域の支援をつなぐ架け橋沖縄コーナー、今日のゲストは那覇子ども食堂ゆいまる広場の、代表本田さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は、早速なんですが那覇子ども食堂ゆいまる広場ってどんな子ども食堂、子どもの居場所なんでしょうか、教えてください。
うちは他の居場所と違うのはビーガンの子ども食堂でやっていて、
ービーガン、
お弁当が全部手作りなんですけど、
はい、
県内でいただいたお野菜を使って動物性食品を使わないビーガンのお弁当を提供しています、
うん、すごい、そうなんだ、はい、ってことは本当にその動物性のものが全く入ってないっていうことなんですか。なんか
そうです、ね、
僕ビーガンのことは勉強中であんまり、はい、詳しくないんですけど、なんか油とかも、
はい、
その全く動物性のものとか、
あ、そうですね、
どこまでも使わないみたいなこともできるし、
そうです、出汁とかもそういう、はい、
あ、そうだ、出汁だ、
かつお出汁とか使わないで椎茸とか昆布とかから取って、
あー、なるほど、
調理してます。
すごい手間暇かかるんじゃないですか。
いや全然、私も栄養士で、
はい、あ、そうなんだ。
で結構食の資格持ってるスタッフも多くて、
はい、
全然それは大丈夫です。
すごい。このやっぱビーガンの、子ども食堂って今まで聞いたことないんですけど、やっぱり子どもたちの中にもそのお父さんお母さん その育て方でもいろいろあると思うんですけど、やっぱそれで助かる子どもたちとか、
はい、
そういう子たちもやっぱりいるんですか。
なんか保育園で勤務してたんですけど、
はい、
その時にこのアレルギー児の対応だと、この動物性食品だと卵とか牛乳とか、
うん、
アレルギーがある子だとこの隔離されたところで一人で食べるんですね、誤飲誤食を防ぐために、
うんうんうんうん、
それだとちょっと寂しいなと思って。
そんな課題があるんだ、
はい、なのでみんなで安心して同じテーブルで食べれるように、
うん、
ビーガンのお弁当にしてます。
すごい。今チラシいただいてちょっと見てるんですけど、配布してるお弁当ですっていうところにハンバーグみたいな見た目のやつがあるんですけど、
はい、
これは何で作られてるんですか。
それは豆腐で作ってますね、はい、
めっちゃ美味しそうですけどね。
そうですね、豆腐とキノコと玉ねぎとかで作って、うん、結構人気でした。
他にないところで言うと栄養士がちゃんとそのついててっていうところもなかなか珍しいんじゃないですか。
あ、そうですね、あんまりないと思います。
初めて聞いたかもって思ってね、子供たちやっぱ心配なのはそのまあ、ご飯を緊急的なものであって食べさせなきゃいけないっていうところもあるけど、
うん、
本当はちゃんと栄養をしっかりとってもらいたいじゃない、育ち盛りだし、
うんうん、
大きくなる時期だしって、それがしっかり栄養士が考えてらっしゃるっていうのがすごくいいな。やっぱりタンパク質とか野菜とかちゃんと入れてっていうことですよね。
バランス考えて、
はい、
はい、
あ、すごい。そのゆいまる、そんなゆいまる広場、子ども食堂、ビーガン子ども食堂なんですけども、今回その、まあ、このきっかけですね、本田代表がですよ、
はい、
なんでこういう活動を始めようと思ったのかとか、
はい、
そういった話が聞きたくてですね、教えていただけたらと思います。
はい、最初はその自分の子どもの頃の体験や、
はい、
この保育園勤務時代の経験から、この子どもの人権問題とか、
はい、
そういう子どもの児童福祉とかに興味を持って、
はい、
どんな環境に生まれた子どもたちも格差なく教育を受けて、うん、健康的に暮らせる社会を目指したいと思ってから、
はい、
いろいろ調べていたら、この沖縄が貧困、子どもの貧困ワースト1で、
うん、
だったので、ちょっと様子を見に来た感じで、
うん、
沖縄に来てみたら、
うん、
結構意外と町の人とかは子どもたちに対して東京とかより温かくて、
うん、はい、
こう通りすがりの人とかも子供に話しかけたりとか、はい、赤ちゃん抱っこしてるお母さんに話しかけたりとか、うん、そういう光景を東京で見ることはあまりなくて、
はい、
だからそういう貧困とかはまた別の課題があるのかなと思って、
うん、
でこっちでこういうそういう人たちを集めた居場所があれば、
はい、
こういい社会になっていくのかなと思い、
ちょっと気になったところがあって、
はい、
この沖縄が子どもの貧困ワーストだったって言ってて、
はい、
それで沖縄にっていうお話があったんですけど、普段はどちらにいらっしゃるんですか？
は東京に住んでます。
え、じゃあ東京からこの沖縄に来て子ども食堂を運営されてるんですか？
そうですね。
あ、すごいですね。え、そのどういうどれぐらいの毎週来てるんですか？
この開催が月に1回なので、
はい、あ、月1回
子ども食堂の開催に合わせて月に1回那覇に来てます。
めっちゃすごいですね。そうなんだ。ということは、まあ、拠点は東京にあるんですけど、その沖縄のそれ貧困っていうのを目の当たりにして、はい、こっちに来てこういう活動をしたいっていうふうに思って月1回こちらに来て、はい、人たちを人を集めて、
はい、
しかもちゃんとこうしたビーガンのお弁当、野菜で作ったお弁当をやってるっていう、配ってるっていうことなんですね。
はい、
めちゃくちゃすごい
ね。本当にありがたい。
いや、なんか初めて見たら結構協力してくれる人が多くて、
うんうんうん、
っていう感じで続けてますね。
へー。毎月沖縄に来て子ども食堂だけしに来てるんですか？
そうですね。
あ、
遊んだりしないんですか？
あ、
うん、海行ったりとか。
あ、海行ったりはしないですけど。
そうなんだ。
結構でもこの協力してくれる方たちが、
はい、
あの沖縄の飲食店の方が多いので野菜提供してくれたりとか、この居場所を提供してくれたりとか、
はい、
こうドリンク提供してくれたりとか、なのでそういうお店にご飯食べに行ったりとか。
すごいな。
そういうのはしてって感じで、海は行ってないですね。
海は行ってない。そうですよ。そう、もうだってそうだもんね。いろんなお人にお世話になってるから、まあ、そこら辺にお礼に行ったりとかお店行ったりとかするだけでも確かにあっという間に時間なくなりそうですね。関わりを大事にしてるってことですね。
そうですね、まあ、そういう人たちに会いたいなっていうのもあるんで、
はい、
はい、
あ、そうなんだ。それでですね、まあ、今聞いてびっくりしたんですけど、この先の夢っていうか、なんかこの活動を続けていく上で目標ってどんな風にしてるんですか？
目標はやっぱ子どもたちが夢を持ってる社会を目指していきたくて、うんうんうん、
はい、
このゆいまる広場に来たらこの学校とかお家とかとはまた違う経験とか、
うん、
いろんな人に会えるので、そこの経験からこう視野が広がって、なんか新しい夢を持ったりとか、
はい、
この辛い時に乗り越えられるような、
うん、
こう心の支えになるような思い出ができていったらいいなと思いながら活動してます。
あ、そう、さっき聞き忘れてたんですけど、うん、活動自体はいつからやってるんですか？
活動が2020年ですかね。
あ、そうなんだ。じゃあもうコロナ始まった
あ、そうです
くらいからもうやろうって思ったんですね。
そうです。
へー、そうだったんだ。それは本当にすごいというか、まあ、いろんな方々のインタビュー聞いてるんですけど、めっちゃすごいね、なんかね、
うん、
あの発想が一番大変な時ってやっぱ自分のことをこう守りがちっていうかさ、うんうん、何とかしなきゃ生活立て直さなきゃって思ってる時に、むしろその一番困ってる時に困ってる人助けようっていう気持ちに動いたってことですよね。ああ、そうなんですね。最後にですね、最後にっていうか、まあ聞きたいこといっぱいあるんですけれども、この活動を続けていく上で、課題だと思ってることとか、はい、みんなにこんなこと知ってほしいなって思うことってありますか？
あ、この町での認知度が低いので、結構、まあ、他の団体よりは、
はい、
ボランティアさんも来てくれたりとか、
うん、
あのインスタのフォロワー数とかもあったりするんですけど、
はい、
こう実際に足を運んでくれたりとかする人が、
うん、
結構まあ少ないかなと思っていて、
へ
ー、こうどういう人が来れるのかを分かってない利用者さんも多いので、
は
い、
あ、
結構他の団体だとこの世帯年収だったりとか、
うん、
シングル家庭のみとか、
はい、
限られてることも多いんですけど、
うん、
ゆいまる広場はそういうことも何もないので、うんうんうん、来てもらいたいのと、
はい、
その子どもたちと一緒に遊んでくれるボランティアさんたちも たくさん来てもらいたいなっていう感じです。
ああそうなんですね。だいたいどれぐらいの人数の子たちが来るんですか？いつも
は20から50ぐらいの感じです。
全然僕チラシっていうかこういただいてるんですけど、そのクオリティもすごく高くてですね、デザインとか告知めっちゃ上手なんじゃないのって思ったりしたんですけど、それでもやっぱ認知度がもっと高くないとっていう
感じですね。
うん、そうですね、うん、なるほどですね。50人、20人から50人ってすごいよね、
うん、すごいすごい、
うん、めっちゃ多くの子どもたちがそこで居場所っていうかね、特にそういう規定とかもなく、もういろんな子に来ていいよって言っていらっしゃるわけですよね。
やっぱりアレルギーがちょっと心配な、はい、子どもたちとかもがメインって感じ。
メインではないんですけど、はいはい、それで知ってくれて来てくれる方もいて、うん、子供に安心して食べさせられるって言ってくれたりはありますね、うん、はい、
これは新しいですね、またね、
うん、
架け橋沖縄では支援をつなぐっていうことでコーナーやってるんですけども、もしこの協力したいとか関わりたいっていう人がいた場合は、どのような協力っていうか、そしてどのような方法でつながったらいいですか？
インスタグラムを結構活用しているので、
はい、
そこから連絡いただいて、うんう
ん、はい、
そして連絡くれればなんか、うん、はい、
インスタグラムから DM じゃ送ったらいい感じですかね？
そうですね、一応ボランティア用の LINE 公式 LINE があるんですけど、
はい、
まあ、DM いただければそこにまた案内も送ります。
ありがとうございます、はい。他に何か必要としているこの団体として必要としているものとか、
はい、
物資、はい、まあ、お金でも何でもいいんですけど、
はい、
どんなものが今必要ですか？
やっぱお金が必要ですね。
お金、
その私のこの渡航費、宿泊費っていうのは、
はい、
助成金対応しないんですね。
うん、
だから助成金いただいても、まあ、お野菜買うとか子供の折り紙買うとかになるんですけど、はい、うん、まあ、お野菜とか折り紙は結構寄付していただけたりとかするので、
はい、そうなんだ。
そうなんですね。
その場合、寄付の場合はなんかこれも DM 送ったりですか？なんか口座番号とかがどっかからアクセスできたりします？
そうですね、今ちょっと準備中なんですけど、ホームページがありまして、
はい、
そこから寄付先とかボランティアの参加先とかがあるのと、
うんうん、
あ、いいですね、はい、あとインスタのトップページにAmazon の欲しいものリストを載せていて、
お、
はい、結構そこから皆さんいろんなもの買って送ってくれたりしますね。
めっちゃいいアイデアですね。そういえば Amazon って欲しいものリストがあったね。
う、うんうんうん、
あれみんなやればいいのに ね、そういえば、
あ、そうだ、ね、
団体ごとに、
あれすごくいいです。
毎回僕これ聞いてて、その欲しいものありますかって聞くんだけど、はい、それがあればみんなもうそれでポチポチすればいいじゃんって話だ。
Amazon 使うのいいね。
名案ですね、
すごいです。それで結構物資が揃ってます。
そうなんだ、はい、欲しいものリストっていうのがあった ね、そういえば、いや盲点だった。あれを最初出た時はこれどうやって使う、何のためにやるんだろうって思ってて、
なんか
僕が欲しいもののリストを出したらみんな買ってくれるのかなって思ってたけど、
うん、
この使い方が正解だったんだ。
そうですね、そうだね、うん、すごいありがたいですね。
いやめっちゃ今名案だなと思って、
個人的なもなんかプレゼントぐらいにしか思ってなかったけど、こういう寄付みたいのもいいね、本当に。
いいですね、うん、これ、うん、お互いの住所がバレないので、
逆にバラすこともできます？できない、
あ、もうそれはもう名前をメッセージに書いてもらって、
そうだ、
だからこう届けたいけど住所知られたくないとかにも対応できていいです。
いやなんかめっちゃいいアイデアもらった、うんうん、そのこの物資を聞いてそのつなぐっていう、今ポータルサイト制作しようと思ってたんですけど、これ本当はだから各 NPO とか団体が欲しいものリストっていうのを作っておけばいいんだよね、
うんうん、
そしたらそれで大体わかるよね、まあ、そこから注文してもいいし、この欲しいものリストが大体雰囲気を見て、
うん、
あ、じゃあこれ家から持っていこうみたいなとかって寄付もできるわけでしょ。すごい名案ですね、
うん、
ありがとうございます。なんか勝手にこっちが感動しちゃっていいアイデアだなと思って、じゃあその欲しいものリストからじゃあピックアップして、
うん、
もうなんかこの欲しいものを買っていけるってことですね、はい、
うん、
あ、 ありがとうございます。じゃあそのようにですね、もし協力したいという方で、今回このお話を聞いて、感動した、自分もそうしたいと思った方はですね、ぜひともこの、ゆいまる広場のホームページを見ていただいて、そちらから、その情報を調べていただければというふうに思います。そして毎月子どもの居場所、子どもの食堂、 やってるということなんですが、今月5月もありますか。
はい、今週土曜日、はい、明日ですね、5月27日にくもじのヨナハビルさん5階で開催しますので、
はい、
ぜひ来ていただけたら、あのバナナとかレトルトのおかゆとか、
はい、
ちょっと青森のリンゴジュースとかお配りしてます。
わー、すごい。
はい、
もうなん明日だったんですね。
明日
明日です、
うん、
そうか、あ、だからタイミング良かったんですか、もしかして今日ゲストに来るのも。
はい、本当にありがとうございます。
そうだ、ありがとうございます、こちらこそ。というわけで今もお知らせにありました、明日5月27日土曜日ですね、ヨナハビル5階ということで、那覇市くもじ3丁目のヨナハビル5階で子ども食堂行われるということなので、こちら後で SNS また告知の方、あのうちのホームページでもさせていただきますので、そちらから細かいことを聞きたい方はアクセスしてください。よろしくお願いします。最後にあのリスナーの方に伝えたいことだとか何か告知したいことがあったらぜひ。あの日々のご自身の活動でもいいですよ、あの栄養士の方の活動とか。
なるほど。
なんか東京で、はい、は、あ、東京ではどんななんかことやってるんですか。お店とかあるんですか。
あ、東京ではそうですね、あのカフェでの勤務もしてますし、
はい、
あのパーソナルジムの栄養指導とか、
あ、
保育園とか、
はい、
まあ、子どもたちの支援事業のレシピ作成、献、はい、立て作成とか調理作業、うん、
めっちゃ忙しいですね。
そうですね。
それで月に1回沖縄来てるんだ。
はい、
やっぱ、まあ、最初も聞いたんですけど、自分の過去の体験とかもあって、
はい、
やっぱそういう支援する側に回りたいっていう気持ちが強くなったってことなんですね。
はい、
ありがとうございます。今日は、お話本当にあの忙しい中ですね、来ていただいて本当にありがとうございました。今日架け橋沖縄コーナーでお呼びしたゲストは那覇子ども食堂ゆいまる広場の、本田代表でした。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
あ、ちなみに
時刻は12時51分になりました、はい、先ほどのゲストもね感動しましたね、
うん、
あんなに忙しいっていうか、なんか沖縄に毎月来るってことだけでもすごいと思うし、
東京からね、
時間もだけど渡航費だってかかるじゃん、お金もかかるし、
うん、
もう時間もかかるし、ね、それで、はい、でも日本で今どこがあって、沖縄がこのワースト1位でっていうふうに思ったから来たって、うん、その地元のことだからっていうその意識っていうか、なんかが広い方なんだなって、その日本全体でスケールが大きい方なんだなって思って、すごくなんか感動した。他県だから関係ないとかさ、
うん
うん、隣の人ってどこまでが隣かって考え方によるよねってやっぱり思ってて、だって NGO って言って世界に出る人もいるじゃんね、助けに行ったりとか、本当なんか嬉しいよね、沖縄に毎月来てくれて、
ありがたいです。
こういう人がさ、だから陰にいるからあれだよね、たまんないよね、こういう放送しててさ、
うん、
あ、やっぱいるんだな、こういう人たちが、陰に頑張ってる人たちがっていうのが思うよね、
うん、
みんなテレビ出せばいいのにねって思うよね。
ね、
ああ、レギュラーでやったらいいやんって思うよ。ラジオ応答でしか送れないんだよってね。
ラジオの社長が。
うん、ラジオは応答でしか送れない。ね、すごいですよ、うん、長谷川純さん何日滞在するんだろうね。いいじゃん、そんなのどうでも。子供食堂やったらすぐ帰るってよ、すごいよ本当に。遊びに来てもいいじゃんね。いやー本当に。自転車の店太郎さんは、東日本大震災の時にできた、そのためにできた欲しいものリストだってってことで、あ、そうだった
の
ね。
アマゾン
の欲しいものリストって、はいはい、東日本大震災が きっかけだったんだ、本当それ知らなかった。応援するっていうことだったんだね、うん、災害復興の支援のことだったんだね。でも全然災害と関係ない人がさ、なんかよく使ってるイメージがあるから、
イメージあったからね、
ファンにね、うん、ファンにこうこれ買えよみたいな感じで使ってるのが、うん、多いイメージがあったから、いやこれが本来の使い方って考えると、架橋沖縄のポータルサイトは連携するべきだよねこれとね、
うんうん
うん、これは明暗だわ。どうなの、でもあーどうなんだ、でもそのなんかさ、
うん、
まあでもいいのか、リストアップお金がどこに流れてんのかみたいな話あるじゃん、
うんうん、
でもいいよね別に物が行くんだからね。沖縄も倉庫できたしね、アマゾンのね。
あ、そうなんだ、うん、
できて、だからめっちゃ早くなったよ物が届くのが。
あ、素晴らしい、
うん、いやなんかこう物を支援したい場合はっていう感じで、企業の関わり方もあるかなと思って、
うん、
パンを支援するときは支援するときだけ1割引きにしてこちらから買えますみたいなので、うん、企業連携とかしてとかできたらすごいいいよねと思って、なんか考えようだよね。一つ、まあでも一つ絶対この欲しいものリストみたいなの分かりやすいから、いやありだなと思いますね、
うんうん、
作ってもらうっていうのがいいね。長谷川潤さん、いや営業通貨何日空いてんのかな子ども食堂。いやこの日だけですね、5月27日12時から16時まで。この、那覇子ども食堂の今回の告知はそういった告知でした。
はい、
はい、コメントですね、長谷川潤さん、星芋のリスト
星芋
リストこの星芋は長谷川潤さん、ビーガン専用子ども食堂ってことで OK。 ビーガン専用子ども食堂ってことじゃなくて、いろんな方々に来ていただける子ども食堂、うん、そしてそのアレルギーとかね、
うん、
そういったことを気にせず安心して食べられるよってことだから、誰かに限ったとか誰かを制限したとかそういうことじゃないと思いますね。
はい、
はい、いや本当に素敵な、今日もゲストだったなというふうに思います。長谷川潤さん、一日の営業で往復は大変だね。本当だよね、
うん
うん、なんかもういい意味でツッコミどころが多い方でしたね、うん、良い意味で、
うん、
でも励まされるねやっぱり
ね、東京から、うんうん、
と思いました。ぜひ後で告知、局長お願いしますね、こちらで案内、はい、明日なんでね明日だからね、ぜひ行ってほしいなというふうに思います、多くの子どもたちが。はい、というわけでね、この後どうしようかな、今日の給食なんだろうな、やりたいところなんですが、今日は、牧師公設市場の出張放送がありますので、少しだけ早く切り上げたいと思います。
はい、
本日のお相手は私のラレンと
セバシャンでした。
みんなバイバイ、今日もありがとう。